レントの第5日曜日となってきています。そして三条の水訓から学んでいます。マタイによる福音書の5章1節から12節にかけて学んできています。今日は私たちの教会が始まりました日です。3月21日になります。2004年、今までの神様の守りと、そして皆様のお支えに感謝をしています。今日の日が、またこの礼拝が有意義なものとなりますように、心から願っています。それではテキストをお読みしていきます。マタイによる福音書5章の1節から12節。イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え渇く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大いな報いが、大きな報いがある。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。情けは人のためならずという言葉が日本にありますけれども、情けは人のためならず、どういう言葉だと皆さん思われるでしょうか。甘やかしてはならない。情けは人のためにならないから、情けをかけてはいけないというふうに誤解されることがありますけれども、厳しくしてやった方がいいんだというふうに誤解している場合がありますけれども、もともとの意味は、あのことわざは、情けは人のためならず、回り回って自分のためという意味です。ですから、情け深くありなさいというのがその意味なんですけども、このことわざは決して誤りではありません。そして聖書の真理と合致するものでもあります。今日の説教題は、憐れみ深い人々の幸いです。そして今日申し上げたいことを一言で言うならば、私たちは周りの人たちに対して憐れみ深くあるべきである。憐れみ深く生きましょうということです。それが今日の結論です。このことに関しての3つの真理についてお話をしてまいります。第1番目の点、それは、私たちは皆憐れみを必要とするということです。私たちは皆憐れみを必要とします。どうですか、皆さん、憐れみのあまりない世界に住みたいと思うでしょうか。私は憐れみのない世界っていうのは、ギスギスした何とかすべき論で、冷たい、みんな優秀できっちりできてるのかもしれないけれど、余裕のない、あまり住みたくない世界だと思います。大体私たちが生まれた時に皆憐れみを受けたはずです。いや、憐れみがなかったならば、私たちは生き延びることはできませんでした。私たちは、人間は他の動物と違って、例えば馬とか生まれたすぐその直後に立ち上がったりできますけれども、人間の場合1年もかかるわけです。歩くことができるようになるまでに。 食べ物も自分で取ることはできない。飲み物も自分で持ってくることもできない。何にもできない状態で私たちは生まれてきます。生まれてきたとき、とても弱い状態です。そして周りの人たちに愛され、憐れみを受けて私たちは生きることができた。今日生きている私たちは皆生まれたときに憐れみを受けた者たちです。敵が来ても逃げることも戦うこともできない。ちっちゃいとき、できるのは泣くことだけでした。私たちは皆憐れみを受けて人生を始めてきましたし、生涯の最初の部分、いろんな人に助けてもらいながら、特に親に助けてもらいながら人生を始めてきました。そして私たちが生涯を終えていくとき、年を取っていくとき、だんだん体が弱ってきます。先日もある兄弟と話をしていましたけれども、20代で教会に来るようになった方、来るようになられましたけども、そろそろ、老眼が始まってるんじゃないのって言ったら、ちょっとその傾向がありますというふうに言われてましたけれども、だんだん年を取ってくると体が弱ってきます。また暑さや寒さが応えるようになってきます。階段の上り下りが大変になってきます。そして動きが鈍くなっていくでしょう。目も見えなくなり、耳も遠くなっていく。認知症が始まっていくということも出てくるでしょう。憐れみを必要とするようになっていきます。最近あんまり電車に乗ることはないですけれども、シルバーシートに青年の人たちが座ってスマホでゲームやったりしてるのを見ると、とても悲しい気持ちになります。どうか礼拝に参加される皆さんは、まあ座ってもいいですけど、お年寄りが来たらどうか席を譲るようにしてください。そしてお腹の大きな女性の方が、妊婦さんがいらっしゃったら、必ずシルバーシートでなくても席を譲るようにしていただきたいと思います。今から2年ぐらい前だったでしょうか、私はシルバーシートの前に立ってたら、そこに座ってる青年が席を譲ってくれそうになりました。初めての経験です。あ、もうそんな風に見られてるんだなというふうに思いましたが、断りましたけれども、その時は、まあ、私ぐらいなら席譲る必要ないでしょうけれども、しかしお年寄りがいらっしゃる場合にはシルバーシートに座らないようにしましょう。このように生まれてきた若い時、私たちは助け、憐れみを必要としており、年を取ってからも憐れみ、助けを必要とするようになります。その間の部分だけ私たちは強いのです。あるいは強くなったように感じます。そして一人で自分はここまで大きくなったかのように思います。そして自分はこれからも強いままでいるような感じがしてしまう。全部自分でやっていかれるように思うのですけれども、まあ実際にはそうでもありません。入試の時はもうダメかと思う。だけど合格すると急に偉くなったように感じる。自分はグレートだというふうに思ってしまう。そして後輩にいろんなことを教えてやるようになります。こうすればいいんだよとか、大丈夫だよとか、偉そうに語ったりするわけです。で、就職活動が始まるとまた弱ります。30社受けて30社全部落ちた。もう俺はダメだ、私はダメだ。もう人は、世の中は私を必要としていない。と思うわけですが、就職が決まるとまた偉そうになる場合があります。でも入ると、その会社に入るとまた一番下っ端なので弱くなります。で、入って中堅どころに行って自分のポジションが確立してくると、また偉そうになってきます。そして他の人に対して厳しくなる。で、しばらくそうやっていくわけです。そのように生まれた時も弱い、年を取ってからも弱くなる。その中間の部分だけ強そうに感じるんですけど、その中でも神様は何度も何度も試練を与え、弱さを自覚することができるようにしてくださいます。そしてまた仕事で、人間関係で必ず困難を経験します。したことがない人っていうのはほとんどいないと思います。つまずきがある。同僚、部下、上司との関係、 人々が仕事を変わりたい、あるいは辞めたいと思う原因の多くは人間関係です、実際に。そして自分の弱さを覚え、心が塞いでしまう。また怪我をすることもあるでしょう、病気をすることもあるでしょう。それらは神様が与えてくださっている弱さを自覚するための実は祝福だと思います。それがなかったら傲慢になってしまう自分に神様はそのような時を与えてくださっている。それはおそらくそんなに長くは続かないでしょう。だからその弱さを通して私たちは学ばなければならないことがあります。で、その最たるもの、それは私たちは皆憐れみを必要としているということです。人に対して厳しすぎてはならないということです。今あなたはどんな弱さを感じておられるでしょうか。神様はその弱さを通して憐れみ深くあるようにとあなたに教えてくださっているのではないでしょうか。我々は若くても元気な時だけではないです。私はずっと基本的に元気だったので、小学生の時なんか学校休む同級生がいて、お腹が痛くて休みますとか聞くと、もう意味が分かんなくて、どういう状態でお腹が痛くて学校来られないって想像もできなかったんですね。自分がそういう経験したことなかったから、自分はそういう意味では強かったので。でも、もっとしばらく経って、ぎっくり腰になったことがありました。もう10年も以上の前のことですけれども、急にぎっくり、ぎっくり腰って大体急に来るものだと思いますけれども、靴下は履いていて、ある日の土曜日にぎっくり腰になりました。でも痛くて痛くて、杖があっても歩けない。まさかと思いました。そして、床につくと、もう痛くて痛くて、15センチ先にあるスマホを取ることができなかったんです。もう本当に動くことができなかった。それを通して具合の悪い人、痛みを抱えておられる人、杖をついておられる人の弱さを経験することができました。人は誰でも憐れみを必要としています。そして憐れみのある社会というのは良い社会だと思います。次のプロジェクター出してくださいますか。新約聖書ヤコブ書2章の13節。人に憐れみをかけない者には憐れみのない裁きが下されます。憐れみは裁きに打ち勝つのです。憐れみというのは実はすごく力強いものであるということ。そして憐れみをかけることの大切さを聖書はずっと書いています。もう一回クリックしてみてください。詩編の103編の2。私の魂を主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。神は憐れみ深く私たちに多くの憐れみをかけてくださいました。人を通し、また直接神がなしてくださったこともある。だから自分が受けた憐れみを思い出していただきたいのです。自分が今までどういう憐れみを受けてきたか、その時に人に対して優しくなれます。そして憐れみ深くなることができます。自分が憐れみを必要としていたんだということを思い出すことができるでしょう。我々は人にされた嫌なこと、傷つけられたことっていうのはよく覚えてますけれども、親切にしてもらったことは忘れてしまうことがあります。覚えている場合もありますが、忘れてしまうことがあります。ある人は、あれをしてほしい、これをしてほしい、というのをね、なんて言ってましたかね、くれない族ということ、古い言葉ですけれども、あれをしてくれない、これをしてくれない、不平と不満でいっぱいだったということを言われてました。ノートルダム聖書の渡辺和子先生は、私は若い頃、くれない族でしたというふうに言っていました。なんで人は挨拶してくれないのか、感謝してくれないのか、こんなに自分頑張ってるのにというふうに思ってた。だけど、ある時から自分の方から声をかけるようにしたら、変わっていきましたということを言われていました。また、くれくれ聖人という言い方をする人もいます。 あれをしてください、これをしてください、自分のメンターになってください、これを教えてくださいと、他の人に要求はするんだけど自分から何もしていかないし、してもらっても感謝しない人、そういう人っていうのはまず嫌われます。嫌われますし、人から助けてもらうことも少なくなっていきます。助けてあげてもあの人は感謝しない人だというのは定着するっていうのは良くないんですね。まあ、これは極めて今非常にプラクティカルなことを話してますけれども、神の視点からも聖書の視点からも人が良くしてくださったこと、神が良くしてくださったことっていうのは私たち覚えていなければなりません。そのことを振り返るときというのを持ってほしいんです。私は朝の散歩を皆さんに勧めてますけど、祈りをしながらの散歩をすることを勧めてますが、メンタルにも非常にいいし、自分の人生を振り返るときにもなります。どんな親切を人から受けてきたか、自分はどういうふうに生きていきたいのかというのを振り返るときになります。意識的にそういうときを作らないと、なんとなく時は過ぎていきます。みんな忙しいですから、することたくさんあるし、あるいはニュースをチェックしたりゲームをやったり、それほどしなく、メールを見たり、それほどしなくてもいいことのために時間を使っていきます。ちっちゃいことですけど、小学校6年生の修学旅行の時に、私は何か買い物をしたか持ち物を持ってて紙袋に入れてたんですけど、それがすごい裂けてきてしまって、手で持てなくなってものすごい困ってた時に、隣の小学校の人が、ちょっと知ってはいたんですけどそんなには知ってなかった人が持ってた紙袋をくれたんです。それはね、本当に感謝しました。とっても困ってたので、ちっちゃいことといえばちっちゃいことなんですけど、それは今でも思い出して感謝することがあります。そんなに親しくはなりませんでしたけど、その方はそういういいことをしてくださった。17歳の時に初めて教会に行きました。右も左も分からず、教会を訪ねて行った時に、親切にキリスト教に関心がありませんって言っていた私にキリスト教のことを教えてくださった牧師先生、今でも深く感謝をしています。その先生のおかげで私は神を知ることができ、クリスチャンになり、そして今日に至ります。毎年その先生の誕生日が来るときに、4月23日ですけれども、1982年4月23日思い出し感謝をします。あの先生がいなかったら自分は今どこで何をしているのかわからない、そういう出会いでした。牧師になろうと進学校に行った。そして進学校の中での恩師、一番の恩師、組織進学を教えてくださった先生、その先生にもいつも感謝をし、よく思い出します。イギリスの時に指導してくださった先生、また先生方のことも思い出します。そして感謝をします。そしてこの教会を神様が始めさせてくださった、そして最初から今日に至るまで支えていてくださる方々、本当に感謝をします、しています。そして途中から加わってこられた方々、感謝をします。そして全てを与えてくださった神様に感謝をします。人生を振り返り、自分が受けてきた恵み、憐れみを思い出すときに感謝であふれます。で、感謝するっていうことは、クリスチャンでなくても幸福でいるためにとっても大切なこととして、もうよく挙げています。実は瞑想する、感謝する。ということを心のメインテナンスとして言っている方々、エグゼクティブの人たちはたくさんいます。で、それは神が作られた宇宙を貫いている原則なんだと思います。聖書の中で覚えているということはとても大切です。自分がどのような憐れみを受けたか、どのように親切にしてもらったか、その背後で神がどう働かれていたか、神がどういうふうにして自分の人生を導いてくださったか、そのことを覚える必要があります。ですから私たちは皆憐れみを必要とする、それが第一番目の真理です。第二番目の真理、 神は憐れみ深いお方であるということです。神は憐れみ深いお方である。このことはもう聖書の中でいっぱい出てきています。いくつかの聖書箇所を見ていきましょう。旧約聖書詩編86-15、主よあなたは情け深い神、憐れみに富み忍耐強く慈しみと誠に満ちておられる。詩編116-5、主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。ミカ書7-19、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。神様は憐れみ深い神であるということを、神と共に歩んできたイスラエルの民はよく理解をしていました。自分たちがどんなに失敗しても、神はなお自分たちを諦めず支えてくださっているということを理解していました。神が憐れみ深いお方だから、私たちはその性質を反映し、互いに対して憐れみ深くある生き方をするんです。で、それが神が願っておられることです。新約聖書でもそのことは記されています。次をお願いします。ルカによる福音書6章35節。しかしあなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすればたくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。神は情け深いお方です。だから私たちは、人に良いことをし、敵のことをも愛しなさいというふうに、イエス様言われるんです。貸すときには当てにしないで貸しなさいと。そしてルカによる福音書の続きの箇所36節、あなた方の父が憐れみ深いようにあなた方も憐れみ深いものとなりなさい。御父が憐れみ深いお方であるから、その性質を反映して憐れみ深いものとして生きなさい。神の子にふさわしい生き方をしなさいとイエス様は教えておられるんです。イエス様は神の御父のご性質を完全に表された生き方をされました。そしてイエス様は私たちに、クリスチャンに、その御父の性質を完全に反映した生き方をしなさいと教えてくださっている。それがクリスチャンとしての生き方なんです、実は。神の憐れみを覚える。ここで憐れみ深いという言葉が今日の聖書箇所を使われてますけれども、今日の聖書箇所、憐れみ深い人々は幸いである、その人たちは憐れみを受けるとあります。憐れみ深いという言葉、これはエレエーモンという言葉が使われています。ギリシャ語で、ヘブライ語でヘシェッドという言葉がこれに相当する言葉です。エレエモン、これはどういう意味かというと、外から見て、あの人かわいそうだなと言って同情するのではなく、あたかもその人と同じ心になったかのように、その人の立場で考え、その人が感じるように感じる。そして、かわいそうだなと思うだけじゃなくて、明確な意思を持ってその人を助ける、憐れみ深くある、そういう感じの言葉なんです。その人が経験していることを自分も同じように経験する、その人が通っていることを自分も同じように経験するような感じになるときに、憐れみ深くなり寛容な気持ちになるということです。このエレエモンという言葉ですけど、この言葉は、憐れみ深いという言葉で、憐れみから来ています。日本語でもそうですね。憐れみ深いという言葉は、憐れみがその中心になっているんですが、この憐れみという言葉は、エレオスという言葉なんです。で、その言葉が使われている箇所を読みます。皆さんもよく知っておられる箇所です。 新約聖書ルカによる福音書の良きサマリア人の話の箇所です。イエスはお答えになった、隣人とは誰でしたという問いがあったわけですけれども、ある人がエルサレムからエリコへ下っていく途中、追いはぎに襲われた。追いはぎはその人の服を剥ぎ取り、殴りつけ、半殺しにしたまま立ち去った。ある祭司がたまたまその道を下ってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。同じようにレビ人もやって、その場所にやってきたが、その人を見ると道の向こう側を通っていった。ところが旅をしていたあるサマリア人は、そばに来るとその人を見て哀れに思い、近寄って傷に油とブドウ酒を注ぎ、包帯をして自分のロバに乗せ、宿屋に連れて行って解放した。そして翌日になると、デナリオン硬貨2枚を取り出し、宿屋の主人に渡していった。この人を解放してください。費用がもっとかかったら帰りがけに払います。さて、あなたはこの3人の中で誰が追いはぎに襲われた人の隣人になったと思うか。律法の専門家は言った。その人を助けた人です。この言葉、エレイオスという言葉が使われているんです。同じ言葉です。あれ、そこでイエスは言われた。言ってあなたも同じようにしなさい。エルサレムからエリコに下っていく道っていうのは暗くて、夜は暗くて、そして追いはぎが結構出たようです。祭司はエルサレムに行って宗教的儀式をしなければならなかった。で、触ると、こういう状況で触ると自分が汚れてそれができないということがあったのだと思います。レビ人も同様であったと思います。で、サマリア人っていうのは民族的には敵対をしていた半分ユダヤ人。で、絶縁関係にあった人たちのことなんです。サマリア人というのは。でも、この人がかわいそうに思って、哀れみ深くあった。そして、解放し、包帯。こう包帯をして、ブドウ酒を注ぎ、包帯をしていて、ブドウ酒は飲むためにあったんでしょうけれども、オリーブオイルも持ってたんでしょうか。包帯ってのは普通持ち歩かないですね。21世紀でも包帯持ち歩いてる人ほとんどいないと思います。きっと自分の服を裂いて解放したんだと思います。で、自分のロバに乗せて宿屋に連れて行って解放した。これしなくてもよかった。だけど彼はすると決めて憐れみをかけたんです。翌日になったら自分の旅があるからといって何万円か包んで宿屋の主人に渡して、この人の面倒を見てあげてください、お金足らなかったら帰りがけに、もっと払いますからというふうに言った。これが哀れみ深くあることの例として聖書が記している内容です。東日本大震災があった直後にある会合で報告をしに行った時に、この箇所のことを言及された先生がおられました。港先生という方、仙台出身の方でした。今、広島女学院の学長を今もしておられると思います。東京女学院の学長もしておられた。その前、東京キリスト教大学の同僚だった方です。もうおばあちゃんでいらっしゃいますけど、港先生言われたのは、この人は傷ついたこの旅人に語りかけてもいないし、ただ寄り添っているんだということ。そのことを指摘されました。何かを変えようとしているんでもない、ただ黙って寄り添っている、そして犠牲を払って憐れみをかけている。これが東北の人たちに必要なことなんだというふうに言われたのを思い起こします。それが憐れみをかけることなんだ。その人を変えることでもないし、語りかけて何かをするでもなく、ただ寄り添って犠牲を払う。憐れみっていうのは、人々がもう一度スタートを切ることができるようにお支えするということかもしれません。しばしば憐れみというのは許しを含んでますし、負債を帳消しにするということも含んでいます。具体的な物質的なことも含みます。このサマリア人の場合はお金を払いました。これはまさに 神がされたことです。イエス様はしなくてもよかったのに、救いのために人となってこの地上に下ってこられた。私たちのために、人としてこの世界を見、人がどのような誘惑の中にあり、どのような歩みをしているのか、それをすべて経験した上で罪に打ち勝たれていった。そして罵られ理解されず、でも人を愛し癒し教え、最後は人によって鞭で打たれ、十字架につけられ殺される、そのような状況にあっても愛し続けた。御父の御心を全うし続けた。そのような生き方が可能なんだということを見せてくださった。そして私たちの罪を代わりに背負ってくださった。それがイエス様がしてくださったことです。これがキリスト者が招かれている生き方、いや、すべての人類が招かれている生き方です。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受けるとあります。神からの憐れみを受けるでしょう。そしてまた人々からの憐れみも受けて行きます。3番目のポイントに行きましょう。あなたは憐れみを受けるということです。もしあなたが憐れみ深いならば、これが3番目の真理です。あなたが憐れみ深い生き方をするならば、あなたは憐れみを受けるようになります。あなたがそれを必要としているときに、恵みと憐れみ、そして平安という言葉、これはよく一緒に出てきます。聞いていてください。第2ヨハネ1章の3節、真理と愛のうちに御父と御父の御子イエス・キリストから来る恵みと憐れみと平安は私たちと共にあります。真理と愛のうちに御父と御子イエス様から来る恵みと憐れみと平安が私たちと共にある。恵みと憐れみと平安、それは天の御国の性質です。パウロはテモテにこう書いています。テモテ書1章の2節、第1テモテ、信仰による真実の我が子テモテ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから恵みと憐れみと平安とがありますように。恵みと憐れみと平安とがありますように。もう一つの手紙、第二テモテ一章の二節でも同じように、愛する子テモテ、父なる神および私たちの主キリストイエスから恵みと憐れみと平安がありますように。パウロはしばしばこのように挨拶をしていたのでしょう。御父とイエス様から恵みと憐れみと平安があなたと共にありますように。これは美しいクリスチャンの挨拶だと思います。天の御国というのはそういう性質で満ちているんだと思います。恵みと憐れみと愛、そして平安で満ちています。私は朝の祈りの中で思ったのですけれども、私たちの肉眼には見えませんけれども、この世界は神の愛、憐れみ、恵みで満ちているんだと思います。例えば霧の深い時に、朝はすごく霧が深いですけれども、日が昇って気温が上がると霧はもう見えなくなります。水蒸気ですから、水蒸気の粒が大きくなると目に見える、小さくなると目に見えなくなります。だけど水分というのはずっとそこにあるわけです。次の画像を見せてくださいますか。この絵は修道院があるモンテカッシーノという町、まあ、ネットで見つけた絵ですけれども、に日が差している、そして霧が満ちている状況です。 このように私たちの世界にも神の愛、この霧のように、光は我々肉眼で見えますけど、この霧のように水蒸気のようにたくさんの神の愛が満ちているんだと思います。それをどうにか見ることができるようになりたい、どうにか感じることができるようになりたいと願います。私たちは肉眼では見えないし、しばしば感じられないんだけれども、おそらく生涯を終えて神のもとに行ったときに、どれほど自分の生涯がこの霧のように神の愛で満たされていたか、そのことに後で気づくんだろうと思います。それを今から皆さんや私が感じることができるように、見ることができるようになることができることを感じます。次の絵をお願いします。宇宙の絵ですけれども、宇宙全体を神は作られました。そしてこの宇宙全体を貫いている神の原則があります。万有引力があるように、地上において全てのものが引き合うように、神のご性質が宇宙全体を貫いています。それが神の愛であり、神の恵みであり、神の平安なんです。それは私たちがそれを妨げ、壊し、憎しみ、そういった悪意をもたらすことも許してくださいます。だけど全体を貫いているのは神の愛であり、恵みであり、平安なんです。だからそういう生き方をするときに、それに応じた報いが与えられるような宇宙に、世界に私たちは住んでいるんだと思います。どうかその神の恵みを、愛を、平安を私たちが知ることができますように、そして人々に対し憐れみ深くあることができますように、御父がそうであるように、あなたや私が恵み深くあることができるように、憐れみ深くあることができるように、そして天の御国というのはそのようなところなんです。神の愛、恵み、平安が満ち満ちているところです。ですからそれに向かった歩みを、幼子のように純粋な心を持って、謙虚に小さきものとして人を愛し、今日の日を、またこの週を歩んでいくことができますようにお祈りをいたします。祈ります。父、子、聖霊なる神様、憐れみ深くあることの大切さを学びました。私たちは人にひどいことをされたとき、あるいは裏切られたように感じるときに、辛い思いを持ち、それに対してリアクションを起こそうとすることがあります。しかしあなたが憐れみ深いように、私たちが憐れみ深くあることができますよう助けてください。そしてあなたがどれほどの憐れみを私たちに注いでいてくださるのかを、私たちが見ることができますよう、感じることができますよう祈ります。あなたの子として歩ませてください。あなたのご性質を反映しながら、救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。